気がつけば5月も後半に差し掛かってしまいました。また随分とポッドキャストの更新をサボっております。申し訳ございません。こんばんは、キャンのユンタクラジオのお時間です。本日もね、ゆるゆるとおしゃべりにお付き合いください。本当はね、みんなゴールデンウィーク何してたっていう感じでね、ゴールデンウィークのことをちょっと話したかったんですけども、もうね、あれよあれよと5月後半になってしまいまして、やっぱ難しいね。定期的にこのポッドキャストを更新するという感じはね、とても私一人でやってる身としてはなかなかね、腰が上がらない。もうちゃんと毎週更新できている他のポッドキャストの皆さん、素晴らしいと思います。私はね、ゴールデンウィーク5月1日にブラダを着た悪魔2が公開されるということで、公開初日にね、早速見に行きました。とっても良かったです。私はブラダを着た悪魔ガチ勢なのでね、すっごい良かったです。1も好きだったんだけど、この20年ぶりのこの20年という月日が経ってのブラダを着た悪魔2は、本当に何とも言えない時の流れをちゃんとリアルに映し出してて、変化とかいろんな伏線とか出来事とかいろんな解釈ができるような余白がいっぱいある、素敵な感じに仕上がってたかなと思っております。みんな見ましたかね、プラダを着た悪魔2。本当に良かったです。アン・ハサウェイも超綺麗で、メリル・ストリープも健在で、あとね、エミリー・ブラントがね、本当に老けてない、全く変わってなくて素晴らしいなと思って。結構ね、 SNS ではとっても良かったっていう感想と、私はがっかりでしたみたいな感想と、賛否両論あるような感じのね、感想が見受けられたんですけども、まあ人気作ですからね、いろんな反対意見も賛成意見もいろいろあるんだろうなと思ったんだけど、ちょっとね、やっぱ解釈違いのね、感想とかも目につくと、え、マジでこの感想みたいなとかもあったりして、私ね、ちょっとネタバレになるからね、すぐ話すのやめてたんだけど、もう5月も後半で、ひとしきり皆さんもね、これを聞いてくれてる皆さんもプラダを着た悪魔2見た人いる多いかなと思って、ちょっとネタバレしながら話すんですけど、全然解釈違いのね、感想が X であったの。エミリーがね、もうあのミランダの下で働いてたエミリーが独立して、出資者スポンサー側の企業とかに働いてて、立場がちょっと逆転してるような描写とかもあったりとか、その子供結婚して離婚して子供を育ててるみたいな、そこはね、詳しく書かれてないんだけど、生い立ちをちょっと語る瞬間とかがあって、さらっと触れられてるのね。で、今は新しい恋人がいて、しかも資産家の恋人がいてみたいな感じだったり、でその資産家の恋人の援助を受けながら、また一つ野望を抱えてみたいな、もうエミリー節全開だったんだけど、自分はね、それの感じが好きだったの。いろんな、まあ、20年という月日が経ってる設定だから、いろんな変化があったり、いろんな立ち位置のね、いろんな出来事があったっていう伏線とかもいろんなところで散りばめられてたから、すごい解釈の違いがいっぱいあって、うわ面白いと思ったんだけど、とあるアカウントでね、マジで脚本家をぶん殴りたいみたいな過激なこと言ってる人がいて、すごいあの素敵なエミリーが安いパパ活女子になったみたいな、本当に最悪みたいな感想をポストをしてる人がいて、まあ多分業者赤だと思うんだけど、あのインプ稼いでね、お金稼ぐあの業者赤だと思うんだけど、それをへーって思ったんだけど、ちょっと許せなくて、この解釈違いに、え、エミリーめっちゃいろんなことあったじゃんって、それをいろんな解釈できるし、いろんな背景があって、エミリーっぽさも全然あるじゃんって思いながら、なのにそれを安いパパ活女子っていう感想に落とし込んだか、お前って怒りが湧いちゃって、私はプラドを着た悪魔ガチ勢ゲイとして怒りが湧いちゃって、いやちょっと解釈違いすぎるなみたいな、許せないこの このパパ活女子感想はちょっと許せないわはーみたいなものをね、 X でちょっと怒りに任せてつぶやいちゃったんですよ。そしたらね、あ、よかった、私もあの感想ポストをすごくモヤモヤしてました、同じように感じてる人いてよかったですみたいな、割とね女性陣から共感の声をいただき、共感のいいねとかね、引用リツイートをいただいて、ちょっとね注目してもらったんですよね。だから結構ね、プラダを着た悪魔とかね、人気作、話題のものについてつぶやくとこういう感じで反響とかいただけるんだなと思ってね、すごく楽しかったです。まだねプラダを着た悪魔2見てない人ぜひ見てほしいな。1を見てから2見てほしい。やっぱり本当に1が好きで何回も見た人は20年ぶりに見るこの時の流れをちゃんと映し出したプラダを着た悪魔2のこともきっと好きだと思うから、本当に見てほしいなと思います。さて、それでは今回嬉しいことにお便りが来ておりますので、お便りを紹介したいと思います。ユンタクネーム YOO で、これはヨウですかね、ヨウさんですね。ヨウさん、お便りありがとう。キャンさん、こんにちは。先日の針治療の際はお世話になりました。効果を実感できたので毎月通えたらと思っています。あら、嬉しい、ありがとうございます。ラジオにお題を送るのは初めてです。今回は継続についていろいろお伺いできたらと思います。キャンさんは10年ほど鍼灸サロンのお仕事を続けておられるようですが、もうやめたいと思うような瞬間はありましたか？また継続できた要因などありますでしょうか？加えて資格取得のため学校にも通われていたと思いますが、しんどかったエピソードややり抜くコツなどあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。また後からね。ヨウさん、お便りありがとうございます。これね、あのヨウさんね、沖縄出身の方なんですよ。また後からねっていうのはね、またねっていう意味なんです。また後からねってね、おかしいよね。でもあのまた後からねっていうのはバイバイとかまたねっていう意味だから、なんかね、ヨウさんね、沖縄の出身の人で、僕よりもこの東京歴長かったんですよ。だけど全然沖縄なまりがすごくて、こう針治療してる時にいろいろ話してたら、ヨウさんの沖縄なまりにどんどん引っ張られて、やっぱあれですね、イントネーションとかってその土地の人と話すと、まあ、僕も沖縄帰省した時とか親と話してるとどんどん引っ張られてイントネーションが戻ってくることがあるんですけども、ヨウさんに引っ張られてね、沖縄なまりなんか久しぶりに、あ、戻ったなって思いました。ヨウさんがね、あの来てくれた時に、僕いつも今回はどなたかのご紹介ですかとか、何経由でこのお店知ったんですかって聞くようにしてるんですけど、さ、ヨウさんは、キャンさんポッドキャストされてますよねって言って、あの僕ポッドキャスト聞いてきましたって。でもキャンさんってポッドキャストで自分のお店についての情報を何も紐付けてないじゃないですかって。だからすごく探しました。で今日も来るまで本当にこの人かなって思いながら、間違ってたらどうしようって思いながら予約取りましたって言われて、あ、そっかって。僕一応鍼灸師をしているゲイがみたいな感じで自己紹介ね当初してたんですけど、自分のお店の情報って確かに概要欄とかに全然紐付けてなくて分かんないよなと思って、でヨウさんもこれ僕前から来たいと思ってたんですけども、やっぱどの回にもそういう紐付けがないから全然来れなかったんですよって、本当はもっと早く来たかったんですってちょっと言ってくれて、嬉しい反面ね、あのだからもっと載せた方がいいですって、ちゃんと宣伝してくださいって、僕の他にもあの来たい人っていると思いますよって、ポッドキャスト聞いて、あ、行ってみようって思う人いると思うんで、ちゃんと宣伝してくださいねみたいなことを言ってくれて、あ、嬉しいと思いながら。そうなんですよ、私はね、あの東京都の渋谷区代々木の方でキャンの針という鍼灸サロンをしております。ぜひ興味がある方はね、いつでもお待ちしてますんで、よろしくお願いします。でもすごく嬉しかったです、こういう風に言ってもらえてね。 ポッドキャストを聞いてきたんですっていう方ってやっぱり定期的にいらっしゃるんですよ。でその時に探しましたとか本当にここかなって思いましたみたいなこともやっぱ言ってくださってて、あそのたんびにあそっかと思って、僕ちゃんと言ってないなって、ちゃんと宣伝しないとダメだなと思ったので、あのこの場を利用して宣伝させていただきます。今回のねお便りね、継続辛かったことありますか。そうですね、僕鍼灸サロン今年で丸10年になるんですけど、一番辛かったのはやっぱりコロナ禍の時ですね。コロナ禍の時の緊急事態宣言の時にお客さんがもうパッタリと来なくなって、常連のお客さんね、あの結構頻繁に通ってくださった方も、会社がもうそういうのも行かないでくれっていう風なお達し出ました、ごめんねキャンちゃんって感じで、うわどうしようってあの時は思いましたね。あれはなんだろう、やめようかなじゃなくて、やめざるを得ないってやっぱ思う瞬間でしたね。持続化給付金がね国からいただけたので、どうにかそれでやりくりしてって感じでしたけど、本当につらかったな。なんかね、不要不急の外出を控えるためにこういう自営業の人とか休業をしたら、自主的な休業をしたら休業保障も出るよって東京都がね出した給付金とかあったんだけど、鍼灸サロンは不要不急の外出先に該当しなかったんですよ。身近なね生活に必要な、まあ、治療を行う場所ですから、医療機関病院とかと一緒で、身近な必要な期間だから休業保障の対象にはならず、営業していいですよってなったんだけど、営業していいですよってなったところでお客さんは来なかったんですよ。なのでこっちとしては、いや一層のこと休業してくれって要請されて休業して休業保証金もらいたかったのに、休業しなくていいよって言われて半ば営業しなきゃいけなくなって、でもお客さん来ないみたいな、どうしようみたいな時が一番しんどかったですね。あとさ、こんなこと言ったらだけど、それこそ休業をさ要請されて休めて休業保証金もらえるところとか、飲食店とかさ、あの休業保障毎日何万円っていうのが出てるのをさ横目で見ながら、なんで僕はもらえないんだろうみたいなのがあって、もちろんさみんな困ってるから保証金もらって、彼らが保証金もらって自分が損をするわけではないんだけど、もうとってもずるいみたいな、すごい醜い嫉妬、しなくてもいい嫉妬の感情をね持ったのよ、あの時期って、あの1年2年って。だからね、経済的にもそうだったんですけど、精神的にもねとっても苦しい日々だったなって思います。だからね、どうにかコロナ禍を乗り越えられて今継続できてるのすごいありがたいなって思います。お客さんとかはコロナ禍を機会にちょっと入れ替わった部分もあったんだけど、離れてしまったお客さんたちっていうのは、これ離れてる間にまた近所で自分に合うところを見つけたりとかして、半分ぐらい戻ってきてくれたけど、半分ぐらいはもうそれっきりお見えにならないなっていう感じの、体感的にはそういう感じで、あれをきっかけにお客さんの層も入れ替わったかなと思うんだけど、でもやっぱりね、こういうポッドキャスト経由で来てくださったり、また紹介とかでね、徐々に増えてって、この10年というね時間を無事頑張れてるのは本当皆さんのおかげだなと思います。あとね、学生の時に辛かったことはありますかってね、洋さん聞いてくれたけど、僕はね社会人一回挟んでからもう一回専門学校に行き直した口なので、経済レベルを落とすのがとても苦労しました。一度上がった経済レベルね、自分で稼いでさ、もうコンビニとかでスーパーとか値段とか気にせずに弁当とかさお菓子とか買ってたものが、それができなくなったの。もう学生に戻るから勉強しないといけないし、しかも社会人じゃなくてアルバイトに戻るから、もう経済力も落ちちゃって、その経済力の範囲で生活しないといけないみたいなのがとっても苦しかったですね。一度上がった経済レベルをね下げるのって本当に苦痛、本当 当にそこが一番しんどかったです。だからもう常にお金の心配みたいなのが、それだけがストレスですね。世の中やっぱお金ですね違うか。でもなんで続けられたかって言ったら、もう後がなかったからですね。自分がこの道に行くって決めて、資格取り直すために学校に行くって決めたら、もうそれしかないだろうっていうふうに思ったから、他の道に、学校また辞めてじゃあどっかに再就職かってみたいなのも考えられなかったから、とにかく卒業して資格取ってやるしかないってもう思い込んでやってましたね。なんかでもフラフラフラフラなんかやって今に至るって感じなのでしんどいかったのは本当にちょっとお金の工面ぐらいで、あとは特にしんどいとかなかったですね、学生時代は。あ、東京に出てきて、専門学校のために東京に出てきたので、その時に同い年の子たち、ため会とかに行った時に、新しく友達増やそうと思ってね、ため会とかに行った時に、同世代はみんな社会人まっしぐらだったから、その中で27歳とかで学生してたから、そこら辺も大変だったかな。社会人してる中で一人学生で、経済レベルが違うから、遊びに行こうよって言った時にバンバンね、旅行に行こうと誘われても旅行に行けなかったりとか、そういうので、ね、ちょっと仲良くなる機会を逃したとかっていうことはあったかもしれないですね。うん、まあでもそれは辛いかって言ったら別に仕方ないことだったからね、そんなに辛くはないけども。なんか今さ、こうやって喋りながら急に恥ずかしくなってきました自分の生い立ちみたいな、あの時のことを思い出して語るのはちょっと恥ずかしいですヨウさん、お便りありがとうございます。でもこれを聞くってことは、ヨウさんも何か新しく始めたいことがあったりだとか、今継続してちょっと辛いことがあって継続するコツを知りたいとかっていう出来事があるんですかね。それがあるんだったらもう全力で私は応援します。継続は力なりって本当昔の主役言いましたよ。継続してるとすごい大事だよね。なんか今ね、私本当このポッドキャスト本当続けたい気持ちはあるんですでもね、本当にね、更新サボりがち。まあでもゆるゆると細々と継続できてることが大事なので、1ヶ月あこうが2ヶ月あこうが、久しぶりキャンのユンタクラジオだよってやれることがいいのかなって思ってるので、みんなあの生温かく見守ってほしい。あの頻繁にコンスタントにちゃんと更新できてる他のポッドキャスターさんたちすごいよ、本当尊敬する。でも多分さ、2人とか3人とかでやってると、もうその予定をさ決めないといけないじゃない、収録日とかで。決めたからには行かないと相方に迷惑かかる、メンバーに迷惑かかるから、ちゃんとその強制力が働いて更新できてるっていう部分もきっとあるよね。一人だとさ本当にサボっちゃうからダメなんだよね、ダメなんだよね本当に。でもあの私は今このポッドキャストの継続をいかに自分のモチベ高めるかが課題だなと思ってるので、もうヨウさんのお便りで久しぶりに更新できました、ありがとうございます今日ねちょっとなんか真面目な回すぎてちょっと私むずがゆいんですよ、どうしましょう。ということで今回最後にね、私は問題提起をしたいと思います。この社会に対して、ここ最近ね、やっと春、もう梅雨前ということで、これから梅雨がやってくるんだろうなという季節なんですけども、そこで皆さんに気をつけてほしいのは匂いです。デオドラント対策、皆さんしっかりしましょうね。もちろん私もしっかり自戒の念を込めて皆さんに言わせてもらいます。これね本当にあの少しね嫌なこと言いますよ、何を生意気なって思うんですけども、この時期さ、駅とか街中で息を切らしながら歩く太っちょってすれ違う時酸っぱくないですか。酸っぱいですよね、酸味。私あれちょっと苦手なんですよ。 いやもちろん太っちょだけじゃない、あの酸っぱい人、息を切らして走ってる人はもう汗かいてるから本当に油断すると酸っぱくなる、あれはもういただけない。匂いってね、それだけで人を恋にも落とせるし嫌いにもなるし、もう好き嫌いの判断にかなり影響を与えるんですよ匂いって。あるでしょ、このすれ違った時にあいい匂いって振り返っちゃうとかさ、すれ違った時にくそってあの息を紡ぐ感じとかあるじゃないですか。もうどっちに転ぶかですよ皆さん。私も本当にもうめっちゃボディコロン、あのいただいたボディコロンとかをバーってかけたりとか、あの脇に塗る脇ロールとかめっちゃやってる。本当に匂い気をつけてるんで皆さんもそんなの気にしたことないっていう人もいるかもしれないんですけど、匂い気をつけてください。この時期大事ですよ、ここから夏にかけてね。ということをね、私はあの最後皆さんに注意喚起して偉そうに終わりたいと思いますすいません、なんか今日グダグダかもしれないけども、キャンのゆんたくラジオ本日はここまでにしたいと思います。この番組面白かったらいいねとか感想コメントとかくれたら嬉しいです。 Spotify、Apple のポッドキャスト、スタンド FM、 いろんなポータルサイトで聞けるので、キャンのゆんたくラジオ番組もフォローしてくれると嬉しいです。それでは次回をまたお楽しみに。